戦う者の歌が聞こえるか。ということで始まりました。残酷の残に間抜けの的が来まして、ザンマコウタロウの戦う者の歌が聞こえるかでございます。この番組はイノベーションを起こしたい人、新しい価値を作りたい人、そんな人たちのために送る番組でございます。私、株式会社イノプロビゼーションの代表させていただいたり、株式会社 NTT データのオープンイノベーションエヴァンジェリストをさせていただいたりしております。さてさて、本日はですね、2023年5月26日ということでございます。もしかして今日は金曜日じゃないですか。ということで、花金おめでとうございます。ね、まあ、花金のない方もね、いらっしゃるかと思いますけれども、今日私はですね、なんか久しぶりにお腹が痛くなっちゃいましてですね、子供かって感じだったんですけども、夜ですね、薬を飲ませていただきましたら、復活いたしました。で、ちょっとここのところ、暴飲暴食、ちょっと過ぎてますということの警告だったのかもしれません。ね、こういうちょっとずつのね、警告があると。長生きできるというこういう法則もありますからね。ということで今日はおとなしめにやりたいと思っております。でですね、今日お話しさせていただきたいのは、先日めちゃくちゃいい本を読ませていただいて、少しね以前の本なんですけれども、プロセスエコノミー、あなたの物語が価値になるですね、令和3年7月発行、著者小原和弘さんですね、発行が幻冬社、株式会社幻冬社さんですね、というところでですね、久しぶりに、またこれも面白い本だなと思いまして、で、今回ですね、実はその本読ませていただいて、プロセスエコノミー、これがですね、実はオープンイノベーションと非常に似通ってるんだなってことがですね、分かったっていうところがですね、ちょっと今回の気づきの始まりでございまして、改めてね、言葉は知ってたんですけれども、詳しく読ませていただくと、非常にオープンイノベーションにこれ似てるんですよね。ということで、題してプロセスエコノミーとオープンイノベーションは兄弟だというですね、題で今日はお話をしてみたいというふうに思っております。ということでですね、もう早速どんな点がですね、プロセスエコノミーと、オープンイノベーションに似てるのかというところをお話してみたいんですけども、ご案内するとプロセスエコノミーっていうのはね、これまではその結果からある意味こう収益を得ていくというモデルですけども、プロセスエコノミーっていうのは結果の前にプロセスがあって、でそのプロセス自体が価値があるんだと、収益化していくこともできる、でそういったお話なんですよね。でオープンイノベーションはね、皆さんもこれもご存知の通り、実は自分だけでやることはもう無理な世の中であると。なぜならば、アイデアが世界中にもう生まれてるわけですね。そして ICT の技術を皆さんの手元に来てると。ということはですね、もうアイデアとソリューション、それが星の数ほどもう世の中で出回るようになってしまったわけですね。ですから一国がね、もしくは企業がバーン投資をして R&D をやって、そこから何かが生まれるという世界ではないと。世界中の人たちがある意味こうイノベーターとして面白いソリューションをどんどん生み出せる時代になった、そういった時代になった時に、自分一人でやってても追いつかないよって、いろんな人たちと一緒にやること、これこそがですね、本当のイノベーションの加速をこのエキスポネンシャルに上げていくんだと、そんなお話が私の理解ですよ。ということでですね、このプロセスエコノミー、そしてオープンイノベーション、どういったところが似てるのかというと、3つ、私はですね、今回ちょっと整理させていただきます。1つ目、最初にオープンの範囲を決めるということなんですよね。で、これプロセスエコノミーもですね、どうもこの私の理解ですよ。やっぱり全部プロセスをまるっと裸にしちゃダメなんですよね。ここからこういったことをプロセスとしてみんなにこう公開することによって、でそこからね、ある意味興味を持ってきていただいている人たちが参加していただいたり、そしてそれが場合によっては収益化していったりということになると思うんですけど、決めてるんですよね、オープンの範囲っていうの。でこれは まさにオープンイノベーションも非常に第一ステップとしてはですね、大きなポイントなんですよね。どの範囲をどのようにオープンにしていくか、これやっぱりすごく難しいんですよね。なぜならばですね、やっぱりその全部オープンにしすぎてしまうと戦略が透けちゃうんですよね。でその透けた戦略を誰かがこう真似してですね、もっといいものをもっと早く作っちゃうっていうことも、これはまあまああるわけですよね。もうスピードの時代ですからね。ですからどの部分のコア技術、ね、これをこう内緒にして、そしてどの部分をオープンにして、そしていろんな参加者に参加していただいて、一緒にやっていきましょうっていうことをやるのかっていうのはですね、これはプロセスエコノミーと同じようにものすごく最初の戦略的な決定が必要になるんですよね。これが1つ目。ここはねやっぱすごい似てるなと思いました。そして2つ目、チャレンジをオープンにするということですよね。でこれはオープンの範囲を決めたら、まあ、オープンイノベーションであれば、例えばオープンイノベーションのね、コンテストやりますとかって言って、でそういうこういうことを求めてますね。オープンイノベーションの場合は私 もう4つぐらいですね、いろんなパターンがあるという話今までしてきてますけれども、まあ代表的なのはミッシングピースと私は呼んでますけれども、我々こういうものを持ってるけど、ここの技術もしくはこのマーケットチャンネルが足りないとかっていう話を、だからそういった技術とかもソリューションとかチャンネル持ってる人は一緒にやりましょうみたいな、これが一番分かりやすくて、しかもものすごく速いスピードでイノベーションが起こっていく、まあ、これがミッシングピースですね。まあ、もう一つはですね、UFO 型って言ってるんですけど、もう本当にざっくりとした課題を出させていただくと、こういった課題感があるんだけど、そういった中でアイデアがある人はいるのか、でもしくは世界中 の人たちの活動をこう見させていただくところから、新しい課題の捉え方を発見していく。そしてそうか、こんな課題の捉え方があるんだったら一緒にできるかもしれませんよねということをですね、こうやっていく。またこれは UFO 型って言ってるんですけど、結構その逆張りの話なんですけど、まあこういういろんな方法があるということなんですけど、いずれにしてもですね、そのチャレンジを1のステップでオープンにして、そして2つ目のステップでこういったことやりますっていうふうにオープンにしていくっていうことですね。これはプロセスエコノミーも全く同じなわけですよね。このプロセスということをこういったことをやります、ついてはこのプロセスについて僕たちはオープンにしていくっていうことを大々的にこうバーンと出していくわけですよね。でそれをこう収益化していくのか、まあ、もしくはコミュニティ化していくのか、いろいろやり方はあると思うんですけども、ここの2つのステップで、このオープンクローズドの範囲を決めて、そして大々的に発表する、これも同じなんですよね。そして3つ目はですね、この成果の発表、これがナラティブになるっていうことなんですよね。ナラティブはね、ちょっと前にお話ししました。ナレーターのね、ちょっと語源とすごく似てるナラティブですけど、まあ、ある意味その、志もしくは大義とともに、競争のためのストーリー作りをしていくっていうことなんですよね。だから自分一人だけじゃなくて、いろんな人たちを巻き込んでいくためのストーリーというものを発表していく。で、それが、実はそのプロセスの中にストーリーが埋め込まれてくるわけですよね。だからそのストーリーを、それ自体をこうストーリーにして、そして最終的な成果物が出て、もうその時にはものすごいこうファンがあって、でバーン行くみたいなね、韓国のまさにエンターテインメントとかね、そういうものがものすごく得意ですけども、まあそういうことなんですよね。だからこのストーリーをね、ナラティブ化して発表していくっていうところがですね、これもオープンイノベーションも、そういう意味ではなんちゃらっていうベンチャー企業と、このなんちゃらっていうことがこれこういったことでね、こんな新しいものができましたってこうアピールしていくわけですよね。でそれ自体は、なるほど、それはすごく面白いマッチングでしたねみたいなことになっていくってことなんですけど、まあそれ自体がすごくこうインパクトとね、宣伝効果もあると、この3つ、これがねめちゃんこ同じやんっていうふうにちょっと思ったんですよね。で同じだとすると何があるんだろうっていうふうにちょっと私思った時に、 これさっき言ったその2番目と3番目、まあ、オープンを決める、これ1番目として、で2番目の発表をして、そしてナラティブにその成果を出していく、これここの間をそのプロセスエコノミーは実はものすごくこう密にやっていくんですよね。でオープンイノベーションの場合はそこまでオープンにしてんだけど、そこの発表までの間はオープンにしてないケースが多いんですよね。でここがね、私ちょっと実は違いなんだろうなというふうに思っていて、でここをね、実はオープンイノベーションもプロセスエコノミーのようにオープンにできるじゃんというふうに私は思ったんですよ。なぜならば、だってオープンにできる範囲を最初に決めてるし、そしてオープンにやってきますよって宣言もしてるわけですから、そして最後のナラティブが発表をするまでの間をこうプロセスエコノミーと同じようにオープンにしていくことができるとですね、これまたオープンイノベーションがさらなる新しい面白い形になっていくんじゃないかっていうのが、まあ、今日私が最終的に言いたいことなんですよね。でここの部分っていうのは実はそのオープンイノベーションの場合だと例えばスタートアップの方と大企業の方がどうやったらうまくいくんだってことをやっぱり皆さんすごく気にされてるわけですよね。でそれは個別個別のやっぱりいろんな事象があってうまくいくうまくいかないケースがあるわけですよね。でもそれはめちゃくちゃいろんな方々のノウハウになるはずなんですよ。これ企業活動をやる上でですね。そしてね、今オープンイノベーションを推進していくっていうやっぱ政府からの話が出てるわけですから、だからそれをある意味オープンにしていくことによって、あ、こういったことでうまくいってないですとか、でそういった時にもっとね、どういうふうにしたらいいと思いますかみたいなことをね、こう世の中に問うたりなんかすると、これってまさにコミュニティ活動になってくるんですけど、そうするといいアイデアをね言ってくれる人、あ、俺の場合はね、うちの会社こういうふうにやったらうまくいったよとか、なんかその活動自体がコミュニティになって、そしてその中で解決策も見つかったりね、まあ、もしくはうまくいかなかったっていうことが、そのコミュニティに参加してくれてる人たちみんなの資産になる。これがね、私すごくこのプロセスエコノミーオープンイノベーションにこの2と3の部分を、ね、混ぜ合わせるとすごく面白くなるんじゃないかというふうにですね、改めて思ったんですよね。というのはやっぱりオープンイノベーションやってる中でもものすごい案件をね、大企業とかだったりやっていくんですけど、その時のうまくいかなかったこと、うまくいったことっていうのが実は意外と蓄積されてないんですよ。で、これ蓄積されにくいんですよね。なぜならば、大企業の場合は人が変わっちゃうケースが多いんですよね。まあ、2年から3年でやっぱり移動しちゃうとかね、いうことが結構多くてですね、そうすると、まあ、私は大企業側の、ね、立場から今お話をしてるんですけど、そのオープンイノベーションということの、ノウハウがやっぱり継承されない。で、これをきちっとね、コンサル業界のようにきちっとこうノウハウしてホワイトペーパー書いてやっていくんだっていうことをね、どれだけできてるのかなっていうのはね、私はちょっとわからないけれども、やっぱりそれやっていくべきなんですよね。でこれがプロセスエコノミー的にやるんだとすると、例えばある一つの課題感、まあ、こんな課題が出ました感の NFT が発行されましたみたいなね、でその NFT に対して解決策がまた発行されてますみたいな、なんかそういうこう、まあ、トークエコノミーのね、ある意味醍醐味っていうのは、今まで価値だと思われてなかったものが見える化して価値化されてくるってことですから、失敗事例とか成功事例とか、そのプロセスの中に出てきたノウハウとかスキルとか乗り越えたこととかうまくいかなかったこと、もしくはアドバイスだったり支援だったり、こういったことが全てやっぱりノウハウとして残っていくと、ものすごく次の資産になるんですよ。だからそれを、まあ、NFT にしなくてもいいのかもしれないけど、ね、このちょっと流行りに乗っかってですよ、ね、Web3 の世界に乗っかってちょっと NFT 化して、でそれをね、こう希少価値としてコミュニティの中の人たちだけがきちんとこう貢献した人たちだけがそれをこう共有することができる、 NFT を保有することができる、でそれをこうみんなでこう共有ができる、でたくさんの NFT を持ってる人はなんかその中でね、もう貢献者として称えられるみたいなことも出てくるわけじゃないですか。そうするとすごいそのプロセス自体がリッチになっていって、そしてノウハウも貯めていって、スキルも貯まっていって、でそれをみんなで共有化して、次の今度はオープンイノベーションのステージに利用することができる。 そうすると人も見える化するし、ノウハウも見える化するんですよね。でそういうふうにそのコミュニティ化して、その NFT 化していくとですね、なんか実はプロセスエコノミーで、そこの部分がものすごいナラティブなものとして、そしてこのこういった経緯を経てできたんですと、そしてこんなに参加者いたんですよ、そこには。そしてこんな貢献した人、こんな貢献した人、もう具体的に名前を挙げちゃうくらいな感じで、オープンイノベーションとコラソリューションできてるんですと。実は我々とそのスタートアップだけじゃないんですと。本当にオープンな知見が入ってこれができたんだというふうにすると、またこと次やるときにね、もうよし、じゃあ私も参加させてください。なんか巨大なオープンイノベーションコミュニティが、まあ、出来上がる。そしてそこでこう NFT のね、そういったものも共有化されていく。みたいなことがね、できるとすごくいいなと。で、まあ、プロセスエコノミーなんでね、そこを収益化するのかしないのかっていう話もね、あるかもしれませんけども、まあ、収益化してもいいのかもしれませんよね。やっぱりやった人は、やっただけの何かこう、返りがあると。アドバイスをした人は、アドバイスをしただけの返りがある。で、失敗事例を出した人は、失敗事例を出したなりの返りがある。まあ、そうすることによって、失敗自体が価値になる。っていうことをこう見える化することもできるかもしれませんよね。なんかそうすると非常にこうイノベーションがね促進する、まあそういったことにもねなんかなるんじゃないかっていうことですね。このプロセスエコノミーとオープンイノベーション、これがですね実は兄弟であるということですね。私は意外と面白いことになるんじゃないかというふうに思ったというのが今日のお話でございましたね。これを例えばオープンイノベーションプロセスエコノミーと呼んでみたりね、長い、またはね、オープンイノベーション NFT ね、発行します、みたいな、いうことがね、できたら面白いなとね、これちょっと私一人じゃできないんで、もしやりたい人がいたらぜひ一緒にやりましょうっていう感じなんですけど。ということでね、いろんなことがね、またワクワクしてきました、というお話でございました。ね、少しでも参考になりましたら幸いです。いつもね、YouTube、ポッドキャスト話してますんで、よかったら登録ね、すると毎日話聞きますよ。あとはですね、Facebook、Twitter、こちらもですね、毎日投稿してます。よかったら、コメントください。そして、我がアカペラグループ、香港ラッキーズ、中年はならぬ、ストリーミング配信してます。これはね、元気が出るんです。中年不思議国と、YouTube に検索してみてください。そうするとね、私の雄たけびとともに元気が出ますよ。あとはですね、ジャーニーオブラッキーという、ニューアルバムを昨年末に出してますから、2022年末に出してますんで、これもね、よかったら4曲入り聴いてみてください。これはね、感動系です。ね。ということで。そしてですね、一人からでもイノベーションできる、そんなことを書いた本、オープンイノベーション21の秘密、これも絶賛、電子書籍、リアル書籍、両方ありますんで、1時間ぐらいで読めちゃう。そして21の秘密が手に入っちゃう。ね。っていうことでございます。よかったら見てみてください。それからですね、こんなことをお話した私はイノベーションのコンサルをやってますので、もしイノベーション関係でね、何かお悩みがありましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。そして、起業家の皆さんもね、今実は支援してるんですよ。何度でもチャレンジできる世界を、そういったことをですね、作ろうということで、プラットフォーム作りもしてますので、よかったら起業されたい学生の方、大企業の方、ね、お気軽にお問い合わせくださいませ。ということで、今日も聞いていただきまして、どうもありがとうございました。皆様、くれぐれも健康にご留意を。ということでね、食べ過ぎに、飲み過ぎにご留意をということで、頑張りましょう。ということで、今日も聞いていただきまして、どうもありがとうございました。それでは皆様、ごきげんよう。また明日。